危ない小敷少年。魔法博士は黒シャツ姿のままヘリコプターを降りて2階建ての大きな西洋館の玄関に回って、そこから中へ入っていきます。ここも博士の隠れ家の一つなのでしょう。玄関のホールへ黒い服を着た若い男が飛び出してきて博士を迎えました。あ、お帰りなさい。で、うまくいきましたか？その男は博士の部下の一人でした。
うん、子供たちもなかなかやるよ。ずいぶん激しく追っかけられた。予定の通り隅田川を A のランチで東京湾に出て、お台場からヘリコプターだ。子供たちはモーターボートでランチを追っかけたが、まさか潜水服で海の底を渡り、お台場へ上がろうとは気がつかないからね。それからあとは安全だったよ。これだけ乗り物を変えて回り道をすれば、いくら尾行の名人だってつけられるものじゃないよ。
話しながら二人は階段を上がって2階の大きな書斎へ入っていきました。博士はドアを閉めてポケットから黄金の虎を取り出し、
ほら、これが取り返してきた黄金の虎だ。
これの隠し場所もちゃんと考えてある。その時、庭のヘリコプターの中に不思議なことが起こっていました。操縦席の後ろに置いてあったズックの包みがもぞもぞと動き出したのです。そして中から小敷のような汚い子供が現れました。その子供はヘリコプターを降りると庭を横切って西洋館の方へ歩いていきます。西洋館の裏側から窓を見上げていますと、2階の大きな部屋にパッと電灯がつきました。博士がその部屋へ入ったらしいのです。小敷少年は辺りを見回して考えていましたが、ちょうどその2階の窓の外に大きな木が立っているのに気づくと、いきなりその木の幹に飛びついて上の方へ登っていきます。実に木登りのうまい子供です。まるで猿のようです。そして2階の窓の高さまで登ると、大きな枝を伝って茂った葉をかき分け、じっと窓の中を覗きました。その部屋は書斎らしく、四方の壁が全部本棚になっていて、何千冊という立派な本がぎっしり詰まっています。そこで魔法博士と若い男が何か話しているのです。書斎の中では博士が本棚から一冊の厚い本を抜き取って若い男に話しかけました。
そうだ、うまい考えだろ。この本は日本大百科事典のトノブだ。
虎のことが書いてあるトノブだよ。この本の中へ黄金の虎を隠しておくのさ。それは厚さ10センチもある恐ろしく大きな本でした。博士がその本を開きますと、中のページがちょうど黄金の虎の形にナイフでくり抜いてありました。博士はテーブルに載せておいた黄金の虎を取ってページをくり抜いた穴の中へすっぽりとはめ込んだのです。そして本を閉じると、外からは少しもわかりません。なんといううまい隠し場所でしょう。博士は虎を隠した辞典を元の本棚へ戻しました。そこには同じような表紙の辞典がずらっと並んでいて、どれがどれだか見分けがつきません。大百科辞典のトノブということを知らなければ、とても探し出せるものではないのです。その時、岩の方からただならぬ犬の鳴き声が聞こえてきました。小敷少年は木の上から2階の書斎まで行くことをすっかり見てしまいました。さて降りようとして動画を伝っていますと、突然木の根元でうーといううなり声をしました。見ると、一匹の大きな犬がこちらを見上げているのです。少年は素早く木の幹を伝え降りて逃げ出そうとしましたが、すると待ち構えていた猛犬は恐ろしい声で吠えたてながら少年に飛びかかってきました。少年は右に左に身をかわして逃げようとしましたが、とうとうズボンのお尻のところを噛みつかれてしまいました。猛犬はそのまま食い下がって手ことも離れないのです。それでも少年は犬を引きずって逃げました。しかし、ああ、ダメです。人の足音が聞こえてきました。犬の声を聞いて、うちの中から人が飛び出してきたのです。それも一人ではありません。二、三人の足音です。
エス、よく捕まえた。
やい、貴様は一体何者だ？バラバラッと三人の人影が行く手に立ち塞がりました。みんな強そうな男です。